前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、まだまだ那覇市議会は2月定例会真っ最中ということでですね、令和2年度の予算の審査、当初予算の審査などをしております。どうぞ、注目いただきたいと思います。さて、2月後半のゲストです。今日は経済のお話をしていきたいと思います。ゲストは株式会社フェイス代表取締役社長の草間和彦さんです。草間さん、おはようございます。
はい、おはようございます、はい、よろしくお願いいたします。
はい、さて草間さん、今日は沖縄、特に沖縄県内の企業のお話をお伺いしますが、はい、株式会社フェイス、どういった会社で、どういったお仕事を草間さんされているんでしょうか。まずはそこからいきましょう。
はい、ですね、私は会社のですね、いわゆるその体質改善ということをですね、はい、ずっと進めてきまして、体質って何かっていうと、まず人の体質ですね、それから設備の体質、うん、それから業務の体質ですね、まあ、こういうものがやはり変わっていかないと、会社っていうのは成長がなかなか難しいんじゃないかなというところにこう焦点を当てて、いわゆるご指導させていただいてるんですね。
はい、なるほど。はい、こういった、まあ、お仕事どれぐらいされてるんでしょうか。期間期間と言いますか、ね、
そうですね、はい、私は前のですね、会社、まあ、大手の会社に、はい、勤務してたんですけど、定年をでちょうど辞めましてね、はい、それからこういった活動に入ったんですけど、前の会社でですね、はい、そういういわゆる体質改善の活動ですね、はい、やってまして、それこで学んだものをやはり中小の企業さんに、提供しようということでですね、決断しまして、はい、定年後に
、
はい、70社ですね、指導させていただきました。はい、もちろん沖縄だけではなくて、やっぱりあれですね、海外、韓国ですね、はい、それから中国、インドネシア、はい、そういうところもですね、参りまして、ご指導させていただいたんですね。ですから、まあ、私がこの体質改善やっていく中で、まあ、感じることはですね、うん、やはりその人が変わらなければ会社良くなりませんよね。ですからやっぱり人を変えるということがね、私の最大のやっぱり指導の中身なんですね。で、その指導の中身はですね、はい、その本当当たり前のことをやること
だけ、当たり前のこと
は、はい、はい、それはなぜかというとですね、皆さんがこの整理整頓というね、はい、ゴエスという言葉はよく皆さん聞かれると思うんですね。
ゴエス、ここでおさらいしましょう。ゴエスは、何でしょう。
まず整理ですね、はい、それから整頓ですね、それから清掃ですね、はい、清潔しつけですね、
はい、
ですから
これがゴエス、
はい、これが一番その基本になってるんですね。で、それがやっぱりその全ての出発点であるということが、はい、私いろんな体験の中から分かりましてね、そこからやりますと人が変わっていくんですね。これは本当不思議なんですけれども、例えばですね、整理でもまあ、いろんな、まあ、いらないものがたくさんありますでしょ、はい、いろんなところにね、はい、そういうものがこうありますとね、それ慣れてしまって、うん、要するにその環境にどっぷり使っちゃってるんですね。ですからその環境から変えることが自分を変えることに全部つながっちゃうんですね。
はい、
それがもういろんなところで実証されてましてね、やっぱり出発はそんな些細なことなんだけど、よくよく考えてみますとね、要するに無駄取りなんですね。要するに無駄がいっぱいあるじゃないですか。ですからそういう無駄をどんどん省いていきますと、そうすると気持ちも変わりますよね。
そうですね、
ですからそこのところをですね、しっかりこの体系づけてですね、やりますとね、みんな身についちゃうんですね。
なるほど。
そうすると当たり前になってきて、例えば清掃でもですね、おそらく皆さんがやっててもね、なんでこんなことやるんだろうっていうのは普通ですよね。ところがやっぱりその本気で清掃しようということでやりますとね、はい、いろんなところに気づくんですね。ですから、あ、これなんだろうな、これなんでこんなに傷がついてるのとかね、なんで汚れてるのとかね、そういう気づきなんですね。
なるほど。
はい、その気づき、はい、そういう気づきがですね、やっぱり、あの、人の心を変えていくというね、ことなんですね。ですから、その気づきがないと、あの、ほとんど変わらないと思いますね、人はですね。ですから、気づきをだんだん高めてきますとね、今度いろんなところに無駄が見えてくるじゃないですか。はい、あ、これなんでこんな余分なものを買ってしまったんだろうからね。はい、そういうことありますよね。
あります。
ね、はい、ですから、そういうことに気がついて、あら、これお金の無駄だったんじゃないかなということになりますね。ですから、そういう気づきが会社にとってはですね、たかがその、まあ、10万、20万のものが、たまるとですね、奥の単位になっちゃうんです。
はい。
ですから、そういう奥の単位になるってことに気づいてないんですね。だから、それがね、私なんか、特にこの活動の中で思うのはですね、はい、やっぱり気づけばですね、何が無駄だとか、なんで時間がこんなにかかってるとかね、そういうことにどんどんこう、気持ちがそっち向くじゃないですか。はい、そうするとね、自分が、あ、これはいけないな、変えような、ということにどんどん変わりますね。だからここのとこがね、やっぱり一番人を変える元になると思います。例えばね、あの、鍵山先生ってご存知ですかね、あの、掃除の会の、あの、イエローハットでね、はい、創設者ですよね、はい。あの先生と私もよく、あの、お話することあったんですけれども、ともかく清掃でもね、結局、その本当に一生懸命やってね、それがなぜ必要なのかって気づくの10年かかったっていうんですね。はい。ですから、そういうね、やっぱり、あの、修行なんですね。だから修行をやりながら何かを発見して、何かに気づいていくと、はい、いうことをやらないと人間って変わりませんよね。
は
い、ですがね、私と先でね、あの方で成長したかってすごい方いっぱいいるんです、
はい、
例えばね、私指導に入った時まだ係長さんぐらいの方、この方がね、やはりあの10年ぐらいの間にね、もう専務とか、はい、そういうレベルまで上がった方いらっしゃいます。それは何かって言ったらね、やっぱり自分が変わるということがね、あのやっぱりそこで気づいて、やっぱり例えば勉強しますよね、
はい
ね、ですからそういう勉強するとこまでこう自分が気づいていくということなんですね。でたまたま私あのこのその活動でですね、活動って言いますか、こういうあの指導の中で気づいたのはね、はい、人間の成長なんですね。その成長っていうのは、あの私がね、三本の矢で申し上げてるんですね、はい、で三本の矢って何かったらですね、まずやる気ですよね。
やる気。はい。
それから、その二つ目がやる腕ですね。
はい。
それから三つ目がやる場なんですね。ですから、この三つがですね、はい、うまく、その、あれですね、皆さんが、ね、意識的にやっていきますとね、必ず成長しますね。で成功する人ってのは、この三本の矢を上手にやった人だと思います。はい、
なるほど。
それで、やる気っていうのは誰でもですね、その、もういろんな場面で変わりますよね。褒められたらやる気が出たり、
はい、
ね、
はい。
家庭帰って、あ、お父さん大変ねって言われたらやる気になったりね。はい、ちょっとしたことで変わるじゃないですか。だからそれは人によってみんな違います。
そうですね。
ですけどね、僕はやる気っていうのはね、このつくづく思うのは、やっぱり一つの自分のその、うん、志ね、これがしっかり持ってる方は、すごいやる気がね、常に継続できると
。なるほど、そうなんですよ。モチベーションをね、維持するの難しい。
そうなんです。だからモチベーションをね、継続できるってことができる人は、要するに自分の目標がしっかりしてるんです。
目標ですね。
志をね、こう持って、それ目標をこう持ってですね、行くと。目標ってのはあれじゃないですか。その、あの、目標の時間を入れればね、いつまでやるという目標があったら必ず達成するじゃないですか。はい、ですから、そういうね、目標をしっかり持って、どんどん進んでいく力を持ってると、 やる気はですね、どんどんどんどん、あれですね、増殖されますね。
なるほど。
ですから、はい、やる気っていうのはもう本人の心構えもありますけれども、だから周りも大切ですね。ですから周りの方がやっぱりその悪い言葉でね、あいつしょうがないだなんて言われちゃったらも嫌じゃないです か, 、だから褒められたらどんどんどんどん成長しますよね。ですからまずやる気を常に高める気持ちを作るっていうのが大切じゃないですかね。
なるほど、非常に打ち与えをしながら聞いていた共感をしながら聞いていたんですけども、確かに私の部屋の中にいらないものがたくさんあってですね、まずは整理をし、また清掃する中で気づきが、やっぱ時間の短縮にもなりますよね。整理されてるとすぐ欲しいものが見つかるし、はい、時間、会社の場合はその時間が節約できるということは利益にもつながるということですね。
ですから、まあ、こうやる気があって時間を作る力がついてきたらますます成長しますよね。
そうですね。
ですから、その成長の中にもう一つ大切なのは、成長するためのあれですね、やる腕ですね、
はい、
これは何かというとですね、ここが一番大切なのはですね、はい、やっぱりやる腕っていうのはいろんなその手法だとか、はい、やり方とかですね、そういう過去の先輩諸氏が作られた手法ってたくさんあるんですね、そういうのを学んでる人少ないです。ですから私はそこをどんどん教えていくんですね。例えばですね、トヨタのね、トヨタ自動車ありますね、はい、あちらのその生産方式っていうのは TPS ということでね、トヨタプロダクションシステムって言うんですけど、トヨタっていうのは世界一ですよね、これで皆さん学ぶことがね、なんでしてないのかなっていうのは不思議に思うんですね。こっからで発生するですね、改善活動っていうのはすごいと思います。
はい、
ですから私それをですね、皆さんにいろいろね、学んでいただくということをやってるんですけど、そういったところのから引き出して腕を磨くと、
はい、
で腕を磨けば今度逆にですね、やる気が出ますよね。
ああ、そうですね。
ですから、はい、そのやる気と腕っていうの、やる腕っていうのはですね、特に私思うのはね、沖縄の方は、はい、やる腕をつける力がですね、はい、なかなかできてないんですね。だからこれをやれば沖縄は僕はね、大きく変わると思います。
なるほど。
ですからやる気だけこうどんどんやって回しますでしょ、
はい、
でこっちでもってゆっくりやってたら同じとこ回ってるじゃないですか。両輪でね、
はい、
両輪で回して前へ進むじゃないですか。
なるほど。やる気とやる腕は両輪、ま
あ、両輪で回さなく
かんですね。なるほど。もう一つ最後のやる場です、
やる場ですね、はい、これが大切なのはですね、例えばですね、そのやる場っていうのは誰が決めるかということですね、
はい、
例えばどっかに研修に行ってくださいと、そうすると会社のトップの方が決めるわけですよ、ね、あなたここ行きなさいと、そういうのじゃあしょっちゅうやってるかってやってないですよね。それから会社もうぼつぼつ時間終わりだね、勉強会やるかね、こういう雰囲気がやってるかですよね。場を作ってないですよね。だからその場を作ることによって皆さんが勉強する気持ちが出るじゃないですか、
はい、
そうするとそのやる腕もそこからまた作り出せるじゃないですか、
はい、
だからそういうやる場も作ってないっていうのが今の現状じゃないですかね。
なるほどですね。
だからやる場作るためにさっきのですね、
はい、
時間なんですね。
時間ね。だからここにも時間、はい、
ですから働き方革命っていうことでね、今やっておられるじゃないですか。あれで残業をどんどんどんどんなくしていきます。じゃあその残業をなくしたんだけど、じゃあ家へ帰っちゃうの、
はい、
じゃあここで30分でもいいから勉強しましょうやということになったとしたら、これが次のもあれじゃないですか、成長の過程に伝わりますね。だからそれがね、こううまく回らないとなかなか難しいんじゃないですかね。
なるほどですね。まあ、お話の中でちらっと沖縄の話も出てきましたが、草間さんはその、まあ、全国また国外でも、まあ、70以上ですね、
はいはい、
の、企業をご指導いただいたということなんですが、はい、沖縄県内でも、
はい。
はい。
はい、20社。
20社。
はい。活動しましたね。
はい。
だけどね、沖縄でも素晴らしい会社あるんです。
はい。
実はですね、さっきのトヨタの話じゃないですか、はい、私がね、トヨタに皆さんお連れしたんです。23名の方。
は
募集してね、はい、各企業さんから。で、行きましたらね、その会社から4人行かれたんですね。そしたらね、帰ってきたら人が変わっちゃったじゃないですか。
あら。
やる気になっちゃった。
へえ。
それで社長がですね、これは大変なことだと。いうことでね、従業員60人みんな連れてっちゃった。
おお。
ね。はい。で、みんなやる気も出たし、じゃあ技術って何ってことでね、どんどんどんどん技術磨き上げたじゃないですか。
はい。
そしたら売り上げが2倍になっちゃった。
へえ。
これは事実の話なんです。
沖縄の企業さんですね。
沖縄の企業さん。
へえ、そうですか。
ですから、それはね、やっぱり、私のね、一番この求めてた、
はい、
ね、やってほしいところにね、見えたかなって感じしますね。
なるほどですね。沖縄の企業さんと、その、お仕事なさっていて、沖縄の特徴というのはありますか？
そうですね。一番ね、沖縄の方の、あれは、特徴はですね、一生懸命やってるやります、仕事はね。だけど、その場限りってのが多いと思う。
その場限り。
と言いますのはね、ここは一生懸命やるけど、次のことを考えてない。ね、将来どうなるとかね、こういうことはあまり考えない人が多いんじゃないかなって感じしますね。
そんな印象がありますか。
はい、で、私がね、例えば、自分のライフ設計作ったんですか？ありますか？尋ねる誰もないです。からもう一つね、これ全国的に言えるかもしれないんだけどね、本を読みましたかって質問するじゃないですか。ね、一週間に一遍で読んだの？一ヶ月で読んだの？ってこう声かけてくる。一ヶ月でもゼロなんです。
あ、そうですか。
一年で読んだの？中に2、3人手を挙げるくらい。だからこれが実態だと思います。だから僕はですね、皆さんに申し上げたいのは、ね、本を読むことは人生を良くするためのね、もう比例してるんだよと。本の数によって成長して、ね、行くんだよとぐらいの気持ちになってくださいってことを常に申し上げるんですね。
そうですね。本を読む。
だから、目先のことをね、もちろんこれ大切で一生懸命やってます。誰でもね。サボってる人いませんよ。だけども、将来ということをどう考えるか、ね。これがもう非常におろそかになってますね。
なるほど。ちょっと長期的な、ビジョン、視野が必要だということですね。
そうなんですね。
沖縄、那覇市の課題もそうなんですけども、県外に比べて、所得が低い、全体的に低いという課題があります。はいはいはい、また、最近では、人手不足といいますか、はい、事業承継の問題が、沖縄は特に深刻だと言われていますけども、はい、その辺はいかがでしょうか。
ともかくですね、その沖縄の中で僕がね、良くなってほしいのは、ともかくその収益を上げることだと思うんですね。それでね、私もう口癖に言うことがありましてね、これ何かっていうとね、給料欲しいんでしょうと、ね、2倍の給料欲しいんでしょうと、2倍働いたらどうですって言うんです、
はい、
みんなびっくりするじゃないですか。なんで2倍なんか働けるわけないよ。それは工夫なんですね。ね、例えば2人でやってるところ1人でやればいいじゃないですか。いや、そういう発想を持てば、うん、ね、実現することは難しい面もあるけれども、はい、ただね、そこに向かって努力するじゃないですか。その努力度が必ず実ってくるんですね。だから2倍って言ったら2倍ね、言ったらすごいですよ。ね、だけど、それはね、超える人だっているかもしれないですね。
はい。
ね、ですから、その2倍にいかなくても、ね、そこに到達する努力が私ものすごく大切だと思います。
なるほどですね。
そうすると必ず自分のところに降りかかってきます。
なるほど。
ええ。
で、先ほどの時間の話にもつながってくる。
つながってくるわけですね。
なるほどですね。
だから私はね、タイムイズマネーっていうことでね、今度書籍書いたんですけれども、はい、サブタイトルでね。要するに、タイムっていうのは人生じゃないですか。それから、マネーっていうのはですね、いわゆるあれじゃないですか、価値じゃないですか。
はい。
だから、自分の人生にどう価値を作り出していくっていうの、価値っていうのはね、お金だけじゃないですけど、ただ、お金っていうのは相当ね、やっぱり家庭経営っていうことから考えたら、ものすごく大切ですよね。
そうですね。ね、
ですから、その家庭経営をやるためにも、ね、やっぱり、あれじゃないですか、みんな、一人一人がどう努力して、2倍の生産性しましょうよと。
生産性。はい。
大事ですね。今ね、一番困るのはですね、日本の生産性が20以下になっちゃったんです。最初前は、ね、1位ですよ。
あ、1位から20位に。
もう大変ですよ。 だからもう、脱落し、どんどんしちゃってるわけですよ。はい、それは何かって言ったらですね、先ほどやる腕、
はい、
筋肉がみんな弱っちゃった。もう筋肉がどうにもなんなくなっちゃってるんですよ。硬着しちゃってね。
なるほど。
だからそこをね、やっぱり磨き上げていけば、必ずや沖縄も良くなります。
なるほど。
間違いなく。はい、
じゃ筋力をつけるということで、先ほどお話がありました本ですけども、
はい、
よろしいですか。
はいはい。
はい。リマインド、7S ですね。はい、7S 道場、はいはいはい。タイムイズマネーということで、はいはいはい、Amazon でもかなり、
はい、
ね、
はい、
評価が高いというふうにお伺いしています。はいはい、私も、はい、読ませていただいたんです。はい、非常にわかりやすくて、
はい、
はい、議会改革にも生かせそうだなと思いました。はい、
ありがとうございます。
はい
はいはい。それでこのリマインドっていうのはね、ともかく今現在のところをですね、もう一度原点に戻ってくださいと、
うん、
そこから出発してくださいっていうのがリマインドなんですね。それから 7S っていうのは先ほどの 5S にプラス、
はい、
大切なのはですね、安全があるじゃないですか、
はい、
セーフティーがありますね。それからもう一つスピードなんです。
スピード、
このスピードがですね、価値なんですね。
うーん、
要するにこのスピードがつかなかったらね、何の価値もなくなっちゃうんです。
そうですね。
ですからね、
タイムズマネーですからね。
タイムズマネーなんですよ。
うん、
ですからね、例えばね、1日に10秒短縮したとするじゃないですか、はい、これ1年経ったら1時間です。
お
ー、ね、だからその1秒1秒を大切にする気持ちが私のこの書籍の中にね、全部放り込んだんですね。
はい、
ですからそうしますと必ずね、将来豊かになるし、あれです、はい、楽しい人生になるじゃないですか。
うん、そうですね、はい、ぜひ皆さんも手に取ってみていただきたいと思います。
はい、はいはい、そうですね、はい、
はい、ではそろそろお時間なんですが、草間さん最後にですね、はい、ちょっと一言、ちょっと沖縄の企業のことで、はい、お伝えしたいことがありましたらお願いいたします。
沖縄はですね、やっぱり日本にとっては今旬なんですね。
はい、
皆さんが沖縄へとみんななびいてきますよね、
うん、
観光でね、
はい、
でもですからその皆さんが来た時に喜んでもらえるような沖縄、
はい、
これをぜひ作ってほしいなと。それは何かあったらね、やっぱりあれですよね、綺麗な沖縄、うん、ね、だから美しい沖縄、はい、これはもうね、隅から隅までね、綺麗にしてほしいっていうのが私の思いなんです。そうすると、それはね、結局は皆さんの経済に全部つながっちゃう。
なるほど。
ええ。
街全体を清掃、整頓。
です。
ところにもつながってくるわけですね。
どこにもね、そうなんです。
はい。
ですから、そこに持ってったら必ず沖縄は繁栄すると思います。
はい。
ですから、国際通りもね、だいぶ変わってきました。
はい。
ね。ですけれども、まだまだ、私から見たらね、やることたくさんありますね。
うん、なるほどです ね。いいところ残しながら きれいに、
そうするとね、もう自然に人が来ます。
はい、
感動します、
うん。
で、感動を与える沖縄にしてもらったらね、もう素晴らしいと思いますね。
はい、
うん、ですから今でも感動しますけど、ただね、もう感動のレベルをもっともっと上げる。
もっと上げるということですね。
もうすごいすごいすごいってね、はい、こういうね、もうどこ行ってもすごいというぐらいになっていただきたいなと。
なるほどですね。はい、議会も頑張りたいと思います。はい、はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いいたします。
は
い、
本日のゲストは、はい、株式会社フェイス代表取締役社長の草間和彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。